さん、ご苦労様でございます。ありがとうございます。私は今回5項目について質問をいたします。最初に育児不安の軽減についてであります。育児に関する情報は私たちの周囲にあふれています。私自身の経験からも子育て不安から入院するという経験もいたしております。我が子にぴったりの情報はなかなか見つかりにくく、標準的な子どもの発達の数値と我が子の育ちを比較し一喜一憂してしまいがちであります。さらに商業的な広告が競争子育てを煽っています。各家族で孤立したまま子育てをする母親の場合にはどうしても情報に振り回され育児不安に陥る状況が待ち受けております。平成9年度に母子保健事業が町へ移譲されました。町ではサービスの充実を図るため平成12年保護者への意識調査が行われております。その結果は子どもが生まれる前に乳児と触れ合った経験のある方は 71% と高かったようでありますが、実際の育児では思い描いていたものと違いを感じた方が 36%、 また行き詰まりを感じた方が 55% と半数以上を示しています。特に育児が楽しくないと感じている人が1割近くいるということは大変これは心配なことでございます。以上のことからも過半数の母親が育児に不安感を持っているということがわかります。もしお母さんが育児中のお母さんが我慢の子育て期を笑顔で過ごせるようになれば、大きな社会問題になっている少子化社会、家庭の崩壊、教育の問題など課題解決の道が開けるかもしれません。特に子どもの安らかな発育を促進するためにも育児不安の軽減策が必要かと思います。以上のことから3点について質問をいたします。1点目として、自分の住んでいる身近な地域で子育て中のお母さんたちが出会える場所が欲しいとの声が上がっております。その場所の確保についての考えをお伺いいたします。2点目としまして、子育ての相談や保育の支援をしていただける子育てボランティア導入のお考えがないかお伺いいたします。3点目としまして、子どもたちの病気を未然に防ぐ乳幼児健診の充実についての取り組みをお伺いいたします。次に地方性高齢者の対策についてであります。急速に進展する少子高齢化、シングルや一人っ子夫婦、後取り不在など家庭の形態やライフスタイルの多様化など老後の生活も以前に比べると大きく変化しています。身寄りのない独居老人や高齢者夫婦も増加傾向にあります。しっかりしている間に老後の暮らしの準備をしておかなければならない時代、老後の生活基盤は自己責任で作る時代がやってきました。しかしその準備もできないまま病気が進み判断能力がなくなってしまう高齢者もいられるようでございます。このような方の財産や生活全般に対してどのような対策がありますかお伺いいたします。 次に教育関係であります。完全学校週一課制について質問をいたします。授業時間の削減が伴う完全学校週一課制の導入から1年が過ぎました。本庁では昨年7月に調査がされておりますが、歓迎しない不安があると思っている保護者と楽しみにしている児童生徒の意識の差が課題であると認識していたところでありますが、今年4月文部科学省の全国調査では小中高生徒の3人に1人が土日の休みにすることはなくてつまらないと思っていることが分かりました。本庁では現在どのような状況にありますでしょうか、お伺いいたします。次に学力低下についてであります。昨年4月に小中学校の教育課程が新しくなりました。このことにより学校の授業にはどんな変化が生じているのでしょうか。また新しい授業作りにはいかなる困難があるのでしょうか。文部科学省は小学5年生、中学3年生45万人を対象に全国規模の学力調査を実施し、最近ですが分析結果を発表しました。自分の考えをまとめた記述式で回答する問題に対しては無回答が多く、表現力や思考力が十分身についていないことを示しています。算数数学は思考力、判断力が不足していると分析をしております。どの学科も10年前の調査を下回っております。学力低下の要因と今後の具体的な対策についてお伺いいたします。次に最後に学校開放についてでございます。昨年の9月議会で教育長は子どもたちが自主的に活動できる場と支援機会の場として学校施設の利用を前向きに検討していく必要があると私の質問に対してご答弁されました。現状と今後の考え方についてお聞かせいただきたいと思います。これで1回目の質問を終わります。
町長山田富雄君、ご答弁を申し上げます。はじめに育児不安の軽減についての1点目、地域で母親たちが出会える場の確保のご質問であります。核家族化の進行とともに地域における人付き合いも疎遠がちになる中、今中山議員さんのお話にもありましたように、子育て中のお母さん方にとりまして育児に関する悩みや不安は非常に大きなものになっております。まあ、こうしたことから町といたしましても子育て支援センターの開設をはじめ、各保育園での育児交流事業であります楓っ子の集い、半原中津公民館でのスマイルパーク、保健センターでのスキンシップ教室などを実施をしておりまして、地域のお母さんたちの出会いと仲間作りの機会を提供してきたところであります。今後とも地域における子育て支援を推進するため、関係部局と連携を図りながら、子育て中のお母さん方が情報交換できる場の確保に引き続き努力をしてまいります。2点目の地域に子育てボランティアの導入についてでありますが、 働くお母さん方が安心して子育てができるようにするため、そしてまた病気や出産の際に十分に子育てができない保護者を支援するため、子育てボランティアの必要性はますます高くなってくるものと思います。現在ボランティアの募集につきましては、町社会福祉協議会を窓口として行っているところでありますが、残念ながら現時点では子育て支援に対するボランティアの方の申し込みはないようであります。そこで社会福祉協議会では今年度子育て支援ボランティア育成講座をこの10月に5日間コースで計画をしておりますので、これを契機に今後こうしたボランティア希望者が増えてまいりましたら、ご提言のありました子育てボランティア制度の導入について進めてまいりたいと考えております。続きまして3点目の乳幼児健診の充実についてのご質問でございますが、現在町では母子保健法に基づく1歳6ヶ月時健康審査と3歳6ヶ月時健康審査のほかに、4ヶ月時10ヶ月時健康審査を実施しております。健診の目的や実施回数につきましては、乳幼児の疾病異常の早期発見および育児栄養指導などの保健指導を行うため、保健センターを会場にそれぞれ月1回集団健診として実施をしております。健診内容につきましては、身体計測や問診、小児科診察、栄養生活指導等であり、法定健診の1歳6ヶ月時健診では、これに歯科健診、発達相談、歯磨き指導が加わりまして、さらに3歳6ヶ月健診では視聴覚健診、尿検査が加わっております。ご質問の健診の充実でありますが、本庁の母子保健計画にもありますように、乳幼児期からのヘルスプロモーション、健康増進でありますが、これを進めることを目標に、引き続き健診スタッフの資質の向上を図り、医師会そして歯科医師会等の関係機関の協力をいただきながら、また未受診者へのアプローチなどを行い、乳幼児を抱えているお母さん方の立場に立った健診に努めてまいりたいと存じております。次に地方性高齢者の対策についてのご質問でございますが、住み慣れた地域の方々と自分の経験を生かして健康で心豊かに生活できることは全ての人々の願いでもあると思います。高齢期になると加齢、年を取るとともに身体的機能が低下するため、さまざまな疾病にかかりやすくなります。地方の多くは脳や体の病気によるものと言われておりまして、視力障害や知的能力低下のため、物事の判断や善悪の判断に支障をきたし、一人では生活が困難になり、生活に援助や介護を必要とすることから、地方性高齢者の対策は高齢化社会の重要な課題とされておりまして、 このような高齢者の方々を社会全体で支えていかなければならないと考えております。さて、お尋ねの身寄りのない独居老人や高齢者夫婦世帯の地方の対応でありますが、早期発見、診断、治療、適切なサービスの提供が少しでも地方の振興を遅らせると言われております。万が一地方の症状が出てきたときは、まず医師に相談をし、合わせて介護サービスが必要な方は介護保険の認定をしていただくなど、介護の早期対策を対応をされまして、そして介護サービス計画に基づき本人に合ったサービスの利用をお勧めいたします。さらに、地方の進行具合によりましては介護保険施設への入所なども考えられるわけであります。特に一人暮らしの場合で本人の判断能力の不十分の方は、介護サービスなどの手続きが困難であったり、財産管理上の被害に遭われる恐れがあります。まあ、このように自分で判断する力をお持ちでない方を保護し支援する制度といたしまして、地域福祉権利擁護事業があります。この事業は町社会福祉協議会が県社会福祉協議会の委託を受けまして、愛川安心センターを設置し業務を行っており、軽度の地方性高齢者、知的障害者、精神障害者、身体障害者などの方に対しまして福祉サービスを利用する際の援助、金銭管理の援助などを行っております。しかしこの制度を利用されるにあたりましては、利用者にサービスを受ける意思があり、ある程度の自己決定ができることが条件となります。したがって判断能力が不十分な場合は直接本人との契約は結べませんので、こうした場合には成年後見制度による後見人によりサービスの提供を受けることとなるわけであります。成年後見制度を利用するには裁判所が判断能力の程度により分けられる補助人、補佐人、成年後見人のいずれかの選任をしまして法務局に登記する必要があります。裁判所への申し立ては通常利用者本人、配偶者、四親等以内の親族が基本となっておりますが、地方性高齢者などの該当者に四親等以内の親族がいない場合など、当事者による申し立てが期待できない状況にある方の成年後見制度の利用を確保できるように、相談援助等のサービス過程においてその実情を把握できる立場にあります市町村長が審判の申し立てができるようになっております。したがって身寄りのない方はこのような制度を利用していただきたいと存じます。今後とも地方性高齢者などができる限り本人の判断能力を生かして自立に向けた生活ができるよう支援をしてまいりたいと存じます。次の教育関係の3項目のご質問につきましては、 教育長からご答弁を申し上げます。以上私からの答弁といたします。
教育長平沢君。教育長、ご質問の完全学校使用一括制と学校開放、これについての関連性がございますので一括してご答弁申し上げます。まず学校使用一括制についての状況でありますが、ご承知のように昨年4月にこの一括制が施行されてから約3ヶ月を経過した7月の時点で、本庁の小中学生及びその保護者を対象に土曜日の過ごし方等の移行を確認するため、学校週5日制実施に伴う児童生徒保護者の意識動向調査を実施いたしました。そして、手つぶりであったためやや時間を要しましたが、11月にその報告書をまとめました。さらにその概要につきましては、青少年健全育成大会や PTA 活動研究大会をはじめ諸会議におきましてプレゼンテーションの形を取り周知したところであります。この調査結果によりますと、土曜日の休みをどのように過ごしましたかという質問に対して上位3位までの回答として、小学生では家の中で過ごしたというのが 17%、 外で遊んだというのが 14%、 家でゆっくり休んだ、これが 11%、中学生では部活動をした、これが 24%、 家でゆっくり休んだ 22%、 家の中で過ごした、これが 11% という結果が得られました。また家の中での具体的な過ごし方としては、小中学生ともにテレビゲームが最も多いということも結果として分かりました。しかしこれからの土曜日をどのように過ごしたいですかという質問に対しては、上位3位までの回答として、小学生では家の中で過ごす、これが 15%、 家でゆっくり休む 13%、 友達と計画してどこかへ出かける、これが 12% で、中学生では家でゆっくり休む 25%、友達と計画してどこかへ出かける 16% で、部活動をする 15% という結果が得られ、ともにですね、友達と計画してどこかへ出かけるという回答の割合が高く、今までの休日の過ごし方とは異なる、行動的な過ごし方に対する意欲を持っていることが分かりました。これらのことから、子どもたちは今までの自分たちの休日の過ごし方を振り返り、特にすることがなくテレビゲームなどでなんとなくこう過ごしてしまっていた過ごし方や、その考える余地がなくなんとなく行っていた活動といった、その従来の姿勢より一歩踏み出し、今後は友達とともに自らのアイデアで行動を起こそうとしていることがこう読み取るかというふうに思われます。でこの調査を受けまして、町としてはこのような子どもたちが本来誰もが持っている自分たちで遊びを作り出し仲間と共に行動を起こしたいという内発的なエネルギーを重視、これを実現するため子どもたちが自ら仲間を募り、休日を利用してイベントや講座などを企画立案し、さらには当日の運営を担えるような事業を考え現在準備中であります。でこれらの事業の中心を担っていくリーダーの養成のため、本年度はジュニアリーダーや子ども会の小学校高学年のリーダーを対象にした研修会を、これ新規事業として実施いたしてまいります。また子どもたちが主体的に参画するイベントや講座等を実施する上で必要となる交通手段や施設、人員などはできる限り支援していきたいと考えております。次に、この学校週5日制に関わる学校施設の開放でありますが、本庁が進めている学校開放につきましては、登録をいただいている町内のスポーツ団体等に校庭や体育館に限って実施しているのが現状であります。現在、校舎内の特別教室等の利用にあたっては、管理上開放できるような施設になっていない学校の方が多い状況にはありますが、完全学校使用5日制に対する学校施設の開放は大切な事業の場となることは確かであります。 従いまして一般開放とは別に検討を進める必要があると考えております。また本年度生涯学習推進プランの後期計画の見直しを行いますので、この中で学校の施設開放の問題を取り上げ、需要を前提とした学校施設の一部開放のあり方について、各学校の置かれている状況に沿ってそれぞれどのような対応が可能か検討してまいりたいと考えております。しかし重要なことは、昨年9月議会で答弁いたしましたが、ただ単に遊び場やイベントなどを大人が一方的に提供することなく、まず子どもと向き合っていただき、休日の有意義な過ごし方について親子を中心に家族で話し合い、子どもの気持ちを理解した上で子どもたちの自発的な活動を町や地域学校で見守っていくことが必要であると考えます。そのためにも子どもたちが主体的に参画するイベントや講座等で学校施設の利用が必要となった場合に、積極的に学校の施設を開放し支援をしていくということを基本姿勢としたいと思います。次に文部科学省の調査等を受け、学力低下の要因と今後の対策についてのご質問でありますが、今回の文部科学省による教育課程状況調査で、これは1989年改定の全学習指導よりも成果を検証する調査であるということで、この全学習指導量というものが、その受験学力や知識偏重の詰め込み型の学力への批判から、ゆとりの中で個性豊かな教育の実現や新しい学力化を提唱したものであるということをまず確認をさせていただきたいと思います。ちなみに現在の学習指導要領は昨年度から全面実施をされております。でこの調査結果や結果の分析に基づきまして、改めてこの10年余りの教科指導を振り返りました場合、詰め込み型の学力や学力への批判にとらわれすぎるあまりに、その一人一人の児童生徒の繰り返しによる知識や技能の確実な習得を軽視、子どもの興味や関心、自発性に委ねることにあまりにも傾斜した指導となっていなかったのか、それからゆとりを大切にするが実は緩みへとつながっていなかったかなど、指導者として顧みるべき点がただあると受け止めております。無論これは新しい学力観を指定するものでも、また詰め込み教育を肯定するものでもなく、先ほど申した例で言えば繰り返しの徹底も興味関心自発性もともにこれは大切であり、要はバランスの問題であると捉えております。学力低下の一因として考えることを述べさせていただきましたが、要因は後半で多岐にわたっており、全てを明確に答弁できるような内容でないと自認しております。従いましてその要因の概要や捉え方、考え方として述べさせていただきますと、低下しておりますのは学力だけではないということであります。改めて振り返ってみますと、今の子どもたちは意欲もそうであります、気力や体力といったものも含めてあらゆるものが低下傾向にあり、その一つに学力もあると捉える必要があると考えております。無論一方では昔の子どもにはなかったような情報活用能力といった新しい力の向上があることも誤解のないよう触れておきたい点ではあります。この意欲、気力、体力低下問題と学力を結びつけて考えます。学力低下問題はまさしく今学校教育が取り組んでおります、生きる力を育むといったところに集約されると認識しております。さて本庁の対策でありますが、14年度にスタートいたしました学習指導要領の趣旨や評価方法が変わったことなどを受けまして、少人数やチームティーチングによる授業のより一層の充実を図るとともに、小中学校が連携して より良い教科指導を推進するために、基礎的な学力の一部を診断するための調査の実施など、学力保障に向けた取り組みをしてまいりました。15年度は小学校の教育活動支援のために、新規に小学校学習活動サポーター派遣制度をスタートさせるとともに、学力保障のさまざまな取り組みを総括的に検討するために、新しい学力検討委員会を設置しております。いずれにいたしましても、方法や公式論としてだけの学力低下対策ではなく、突き詰めればよりよく生きていくことには大変なことであり、それは日々の努力の積み重ねで実現するといったような人生観の問題として考えたいものと認識しております。それは学習は日々の積み重ね、コツコツ努力していくことこそ大切だといった学習観の形成に重なり、本当の意味での学力向上につながるものと考えております。以上でございます。
16番中山民子君。
はい、それでは再質問をいたします。昨年開所されました子育て支援センターにつきましては、本当に子育て中のお母さんたちに大変喜ばれているということは私も承知いたしておりまして、指導者のご苦労に対しましては大変感謝をしているところでございます。しかしですね、車のない子育て中のお母さんもいらっしゃるわけで、徒歩で気軽に行ける場所があって、子育ての悩みをまた聞いていただける、相談ができる先輩、例えば老人クラブのお年寄りの方や婦人会の会員の皆さんたちがいてくだされば、また子育てに自信がない初めてのお母さんにも何かしらこう役に立つのではないかなというふうに考えております。第二次愛川町母子保健計画健やか親子愛川の中で、身近なところで仲間づくりができる場所の確保を平成15年度の目標として掲げられて、いるわけでありますが、このことについて、何か背景があって、具体的な策があるかと思いますが、具体的にどのようなことをこう考えていらっしゃるかお伺いいたします。
民政部長鴨下君。民政部長、仲間づくりができる場の確保についてのご質問でありますけど、妊娠中の妊婦を対象にいたしましたマタニティセミナーや、多くの母子が集まる乳幼児健康審査、健康相談、スキンシップ教室など、仲間づくりの場と考えておるところであります。具体的には待ち時間や検診、相談終了後の時間を用意いたしまして、母親同士の交流による仲間づくりができております。またスキンシップ教室は、母親が乳児との関わりを学ぶ場としておりますが、母親同士の交流ができるような、できるように事業運営を図っておるところでもございます。さらに、子育て支援センターでは、子育てサロン、子育て広場、子育て相談が実施されまして、また保育園では、かゆでっ子の集い、ラビンプラザでは、母親同士の出会いの場といたしまして、スマイルパークがあり、このような事業を仲間づくりの場と考えているところでございます。 16番、中山民子君。
はい、地域で、こういうことがこうできるとしましたらですね、地域の子どもは地域で育てるという意味からも、また地域の方たちの若い人からお年寄りまで、 交流の場としても意義深いものがあると思います。またそういう地域でですね、そういう声が上がってきましたら、どうぞご指導とご支援の方をよろしくお願いしたいと思います。それではですね、子育てのボランティアについての質問をいたします。現在子育て支援に対するボランティアの申し込みはないとのことでありますが、健やか親子愛家の中でもですね、子育てボランティア立ち上げへの検討が今年度の目標とされておりますし、また町長のご答弁の中でも子育てボランティアの育成講座が秋には実施されるということでありますので、これは大いに期待をいたしております。厚木市ではですね、これはボランティアとは違うと思うんでありますが、家庭保育福祉員制度というのを導入されております。この制度についてのお考えがないかお伺いいたします。
民政部長鴨下君、家庭保育福祉員制度についてのご質問でありますけど、家庭保育福祉員制度とはですね、両親が共働きになるので、世話をする人のいない3歳未満児のお子さんを自宅で保育するので、保育園の家庭版と言われております。保育ニーズが多様化している中で、こうした家庭保育福祉員制度につきましても保育サービスの一つのあり方であると思っております。今後子育て支援対策といたしまして、どのような保育サービスを提供していくべきか、家庭保育福祉員制度の導入も含めまして検討してまいりたいと存じておるところでございます。
16番永山民子君。
はい、この制度につきましては、いろいろ責任ある仕事で大変難しいことだとは思いますが、またご答弁の中に、導入に向けて、検討されるということでありますので、ぜひ前向きに検討をお願いしたいと存じます。次に、乳幼児健診でありますが、きめ細やかな健診がなされているということは評価いたしたいと思います。その中でですね、大変難しいと、見分けが難しいと言われております、障害であるのか性格であるのか、大変分かりにくい ADHD、 つまり注意欠陥多動衝動性が特徴の子どものことでありますけれども、親はどのように関わっていけばよいのか、わからないまま子育てしますと常に落ち着きがないということで、いつも叱りながら育ててしまうと、しつけをしたいということで叱って育てるということも聞いておりまして、やる気に、させる方法ってあるのかなと、学校とはどう連携を取ればよいのか、対応が大変難しいようであります。30人に1人ぐらいあるということを聞いております。この ADHD についてどのような対応がなされているのかお伺いいたします。
民政部長鴨下君。
民政部長、多動性障害児は、原因が不明でありまして、注意力、衝動性、多動性を自分でコントロールできない脳神経学的疾患と言われております。症状といたしましては、忘れっぽい、些細なミスをする、考えずに行動する、落ち着きがない、多便で、時間や物の管理ができないなど主な特徴で、集団行動においてその行動が顕著になるため、終焉、就学の時点で 発見されるケースが多いと聞いております。したがいまして町の乳幼児健診で発見というのは相当の異常がある場合とかお母さんからの相談等がない限り発見は難しいものと考えております。町ではこういった相談にも応ずることができるよう精神発達の専門である心理相談員を1歳6ヶ月児健診と3歳6ヶ月児健診に加えまして相談に応じておるところであります。さらに詳しく検査及び専門医の診断が必要である場合には適切な機関を紹介をしております。また要観察が必要な児童に関しましてはニコニコランド、ワクワクランドの親子教室の中でフォローアップをするように努めているところでございます。
16番中山為子君、
この ADHD につきましてはできるだけこう早期にですね、発見すれば訓練によって、改善されるということも聞いておりますので、そのような面からも専門医の先生また診療をの先生を、まあね、取り入れていただければとこれは要望にしておきたいと思いますが、まあ、さらなる乳幼児健診の充実を期待いたしております。次にですね、地方性高齢者の対策についてでありますが、ご答弁の中にいろいろこう大変こう私たちが聞いて、難しい部分がありましたのでこの事業についてですね分かりやすくご説明願えればと思います。
民政部長鴨下君、
答弁の中に、ございました青年貢献制度という制度の関係だと思います。この、ことはですね平成12年4月から始まった青年貢献制度や地域福祉権利擁護事業はできる限り本人の判断能力を生かして、まあ、自立した生活ができるよう民法などの法律によりまして障害者や高齢者を保護する制度であります。地方の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は財産管理や要介護、施設への入退所などの生活について配慮することなどについての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり悪徳商法などの被害に遭う恐れがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが青年貢献制度であります。その貢献人の種類は判断能力が不十分な方には補助人、判断能力が著しく不十分な方には補佐人、判断能力を欠く状態にある方は青年貢献人が生活上の支援をするもので、これらの貢献人は家庭裁判所が利用者の意見を聞きながら決定します。貢献人に選ばれるのは配偶者、子、その他の親族、知人、弁護士、司法書士、社会福祉士などであります。さらに将来自分の判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ支援してくれる人、すなわち任意貢献人を決めておくこともできます。この青年貢献人制度を利用するには家庭裁判所に本人や配偶者、親、兄弟、親戚などが申し立てをし、家庭裁判所が利用者に生活や財産などの状況を聞いて貢献人が必要なのか、またどのような支援が必要なのか調査をした後、ふさわしい貢献人の選任と支援方法を決定をいたします。 そして、選任された後見人が生活上の支援を行っていくこととなります。後見人が選任されるまでに費用はだいたい1万から2万で、医師の鑑定が必要な場合はその費用として5万円から10万円ぐらいかかります。さらに後見人にも費用がかかりますが、金額は家庭裁判所で決めます。だいたい月額財産にして2万から8万円ぐらいであるようであります。
16番、中山為子君。
なかなかこう大変な制度でございますが、まあ、こういうお年寄りも増えて、いると思いますので、これらの制度など情報の提供などを、まあ、例えば寿大学ありますよね、そういうことを利用されて、情報の提供されたらどうかなというふうには考えております。もう年を取ってもですね、もう元気で自立した生活ができること、地方にならないことが先決でございます。この地方にならないための予防策などをお聞かせ願いたいと思います。
民政部長鴨下君。
まあ、地方を予防するには、まあ、どのような事業を、まあ、行っているかということで、ございます。まあ、地方の多くは脳や体の病気によるものでありまして、病気の要因になるものを見つけまして早く対処することが大切であります。まあ、地方を引き起こす病気の代表的なものは脳血管性地方とアルツハイマー型老年地方がありますが、いずれもいろいろなことに興味を持ち心も体も活発に動かしている人ほど地方になりにくく、ライフスタイルを改善して脳の老化のスピードを少し遅くすることが一番の有効な地方対策と言われております。まあ、そこで町では肥満や糖尿病などの生活習慣病の習慣病で体質改善のための運動が必要な方を対象といたしました、エアロビクスやマシンを使ったトレーニングを行う健康運動講座、虚弱者に対しましては健康体操を行う生き生き健康体操教室、老人クラブ等を対象にした健康相談、一人暮らし老人相談等各種の健康相談を行っており、さらにお年寄りが閉じこもりにならないよう一人暮らし、高齢者昼食会やミニデイサービスの実施、老人クラブが行う趣味の講座やスポーツ講座などの生きがい事業の支援など、治療や他の病気にならないよう各種予防事業を行っておるところでございます。
16番、中山為子君。
はい。これからますます高齢化が進みまして、お年寄りも増えることだと思います。予防策の強化をお願いしたいと思います。それではですね、今度は教育関係でございますが、まず学力低下について、再質問をさせていただきます。教育長のご答弁の通り、学習は日々の積み重ね、コツコツ努力していくこと大切であると、これは私も同感でございます。またいろいろ複雑多岐になっております。また家庭学習の減少などもこう言われているわけでございますが、急速なこう高まりを見せております学力不安に対しまして、まあ、地方レベルで、調査等もこう行われているようでございますが、本庁では学力調査がこう実施されて、おりますかどうか、そして、実施されたのであればその結果を発表されますか、またどのように分析されますか、お願いいたします。
教育長平川君。
教育長、学力不安に対する地方レベルでの対応ということでございますが、ここで文部科学省が公表しました資料によりますと、確かに平成14年度で見ますと25都府県に指定都市ということで、27の都道府県レベルの教育委員会が学力、何らかの形で学力検査を実施していると。でこれが平成15年度になりますと36都府県7指定都市ということで、43、都道府県レベルの教育委員会がこう実施しているということで、急速にこう、膨れ上がったということでございますけれど、だからこれはそのいわゆる学力不安というよりも、その評価の方法が相対評価から絶対評価にこう変わったというところで、いかに学力保障をしていくかというところからの観点からの対応ではないかなというふうに受け止めております。と言いますのは、実は私ども神奈川県の場合もですね、市町村教育委員会において、神奈川県の場合には中学校は2年生で学力状況調査というのをずっと歴史的に行ってきております。でその中で、評価方法が変わったということから小学校においても必要であろうという要望を出しておりました。で県が検討を進めてきたこの時点が、この文部科学省が公表したこの学力検査の結果、この前でその発表した時点の前であったということで、これはおそらく15年度に向けた各都道府県この13教育委員会の対応も推測することを、この15年度に実施するためには、前の時点で準備しないとできないだろうということから、マスコミ等でいう学力不安ということよりも、あくまでも評価方法が変わった中での学力保障に向けての対応であろうというふうに捉えております。ただそうした中で、本庁におきましても当然のことながら、中学校においては学力保障という中での学習状況調査は中止されますけども、県の段階で実施しております。それに対して小学校の場合には全くないということで、本庁独自でもってこれは小学校6年生を対象に本年2月26日に実施いたしました。でこれは国語と算数の2教科の基礎的基本的な事柄に絞って実施したものでございました。で結果につきましては、受験をいたしました児童のすべてのデータをこれは教育委員会事務局で集計いたしました。本庁全体を取りまとめた数値の集計までは現在終了しております。で今後はこの数値データ等に基づきまして、分析いたしました結果と合わせて、何らかの形で公開はしていく予定であります。以上でございます。
16番中山民子君。
公表をしていくということで、関心を持っていきたいと思います。それからですね、子どもたちの基礎学力の保障ということも今教育長さんのお話の中ありましたけれども、これは学校教育に課せられた使命であろうと私は存じます。この基礎学力の落ちないような対応が教室の中でどのように行われておりますか、お伺いいたします。
教育長平川君。
教育長、基礎学力向上に向けた具体的な取り組みでありますが、何よりもまず日々の授業の充実が大切であるということを、先ほど申し上げたことでございますが、この点では例えば愛川東中学校では平成15年度の1年間の中での全員研究授業というものを行います。授業改善のための研究研修を計画しておりますし、全ての学校において評価方法が変わったことなどを受けまして、授業充実のための研究に取り組んでいるところでございます。また小島議員さんのご質問の際にもご答弁させていただきましたが、全ての学校におきまして少人数による授業や TT によるティームティーチングですね、ティームティーチングによる授業に取り組むなど、学習集団の弾力化や学習指導方法の工夫に取り組んでおります。でこの学習指導の工夫では本年度スタートいたしました魅力ある学校づくり推進事業の中に基礎基本の確実な定着を位置づけました。 学習支援ボランティア制度の恒常的な活用を図るなど、各学校が地域の教育力の積極的な活用に取り組んでおります。さらに日課表の工夫などといたしまして、例えば田代小では一応タイムと称し、月曜日から金曜日までの毎日15分間のドリル時間を設け、反復学習などに取り組んでおりますし、相川中学校や相川中原中学校でも週に3回10分から17分程度の基礎学力向上のためのドリル学習に取り組んでおります。他にも朝自習の時間を設けたり、日課表上に位置づけはしておりませんが、昼休みや放課後などの時間を活用したり、基礎学力向上のための個別指導や定期テスト前の学習会の実施など、各学校が工夫をして取り組んでおります。いろいろこう述べさせていただいておりますが、すべての学校において、いかに学力の保障を図るかといった観点での取り組みがなされてきているところでありまして、教育委員会といたしましても、これら取り組みのさらなる充実向け指導、支援に努めてまいりたいと考えております。
発言時間が残り少なくなっておりますので、質問、答弁は時間内に終わりますように簡潔にお願いします。16番、中山民子君。
はい。この基礎学力づくりはこうそれ自体がですね、最終目的ではなく、自分で考えることや課題を見つける学習にもこうこの揺るぎない基礎学力があってこそ初めて、取り組めるものであろうと思います。基礎基本の繰り返しの本当の目的は計算が速くなることではなく、前向きに生きる意識ややる気を引き出し、みんなと学んで楽しいと思うことであろうと考えております。どうぞ学校また教育委員会一丸になって、ご努力をしていただけますようにお願いしたいと思います。それではですね、あと2分ですので、時間がありませんけれども、こう学校周一課程について前向きにこう本庁の児童生徒は行動したいと思っているということでございまして、ちょっと安心して、いるところでございますが、またこのいろいろな事業がこう伴い5日制に伴いまして事業が行われているということも評価いたしたいと思います。また次回の時に5日制につきましては質問させていただきたいと思います。教育委員会のこう皆さんで英知を結集されまして、どうぞ子どもたちの教育に専念されていただけますようにご期待申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。